イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。イースターおめでとうございます。このコロナウイルス禍でも私たちが今朝、神様を見上げることができる理由は、今日がイースターだから、私たちにはイースターがあるからです。新型コロナウイルスは恐ろしい病です。なぜならその背後には死がついて回っているからです。私の教会では近年多くの方々を天国に見送っていて、納骨をするために教会の共同墓地によく行きます。そんな時にはふと、いつか自分もこの共同墓地に入ることになるかもしれないなと思います。それを思うと、たくさんの遺骨が積み重なっている、あの湿った墓穴の奥はどうなっているんだろうかとか、墓に自分が入ったとして、そこから見る景色はどんな風なんだろうかとか、あらぬことをいろいろ考えてしまうのですが、しかしそこで湿っぽいお墓の様子だけでなく、特に今朝私たちはもう一つとても大切なことを合わせて考えなければなりません。合わせて考えるべきその大切なこととは、私たちの墓には、その墓の内側には、主イエス・キリストも一緒にいてくださるということです。多くの信仰の先輩たちが名前を連ねているその共同墓地の墓碑には、とても大きな字で力強く、今からのうち、主にあって死ぬ死人は幸いであると彫り刻まれています。死んでゆく死人が、死者が幸いだと言われています。主に結ばれて墓に入るならば、その人は幸せであると。お読みさせていただいた聖書の言葉には、主イエスが墓に葬られる場面が語られています。死んだら墓に入るということは、何ら特別なことではなく、ごく当たり前のことですから、別段こうやって貴重な聖書のページをその埋葬のために割く必要はないのではと思ってしまいますけれども、しかし聖書は、主イエスの葬りの次第を詳しく書き記しています。それはこの主イエスの葬りの次第が、いずれ墓に入って死人となる私たちにとって大切なことだからであり、この主イエスの埋葬の出来事は、まるでこの私たちのようでもある二人の人の人生を変えたからです。その二人とは、有股屋出身のヨセフとニコデモという二人の男性です。この二人はいずれもお金持ちの政治家であったようです。そして彼らにはもう一つの共通点がありました。それは、彼らが神様よりも人の目や人からの評判を恐れていた二人であったということです。しかしそんな二人が、ユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちを尻目に、総督ピラトに直訴して、主イエスの遺体を十字架から取り下ろし、そしてニコデモは、遺体に少し塗れば十分であろう高価な香油を100リトラも、3.2キログラムも持ってきたのです。そして二人は、おそらくヨセフが自分のために用意していたと思われる新しい墓に、主イエスの遺体を担ぎ入れました。ここでのこの二人は、全く以前までの二人ではなくなっています。何が二人を変えたのでしょうか。二人が共通して目にしたもの、それは十字架につけられた主イエスの死です。もしかしたら彼らは、ヨハネ福音書が十字架上での主イエスの最後の言葉として記している、成し遂げられたという言葉を聞いたのかもしれません。主イエスは自ら自分の死を死んだというのではなかった。その死によって新しい何かを引き起こし、何か別の新しいものを成し遂げるために死んだ。そして彼らは、成し遂げられたという言葉とともに遂げられた主イエスの死を自分に向けられた死だと悟ったのです。私たちが変われるとしたら、どこにその突破口があるのかというと、この主イエスの十字架の死にそれはあるのだと思います。十字架を見るときに、そこには、この私のために命を捨てて、この私に結びついてくださるために、神様に捨てられてくださった主イエスがいらっしゃいますので、そして今朝の私たちの御言葉では、墓の中に葬られるまでしてくださった 主イエスがいらっしゃいますので、もうそのことが分かったら、私たちはもうそこから今までのままではいられません。主イエスの葬られた墓のことを聖書は、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があったと語っています。そこに葬られた主イエスは、その3日後、日曜日の朝に復活されます。そして主イエスの復活によって、この新しい墓は、同時に新しい意味を持つ記念碑的な墓になりました。この墓は地獄への入り口なのではなく、新しく天国への道を開き、その入り口となる名実ともに新しい墓になったのです。今の危機は長期化するでしょう。もっと近くに死が迫ってくることもありえます。しかし、たとえ私が小さな骨になって、誰かの手によって墓の中に埋葬されるときにも、私は一人ぼっちになって神様からも遠く離れた地下に潜るのかというと、そうではない。葬られることを、墓の中の空気を吸うことを、主イエス・キリストもまた経験されました。主イエス・キリストはそこにも届いてきてくださいます。このイースターの出来事の中に、私たちがこれまでとは違うように生きる根拠が、恐れなく生きて、そして恐れなく死ぬことができるための根拠があります。死も墓も、それは孤独ではなく、別れでもなく、終わりでもありません。それは通過点に過ぎず、それは天国への大きな最後の門に過ぎない。神様と私たちの絆は死よりも強いのです。私たちの墓は、すでに主イエス・キリストによって新しくされました。この私たちの人生は、死をもって幕を下ろすどころか、神様との固い絆に生きる第二の人生の幕が、むしろそこから開くのです。今からのうち、主にあって死ぬ死人は幸いである。